それがですね、私たち日本人にはなかなかわからないかもしれません。だってね、語る神様じゃなくして、作られた人間によって作られた神様ですから、口があっても話せない、耳があっても聞けない、そういう手があっても動かせない、そういうふうに聖書は言ってますけれども、そういう神様しか知らなかった。私たちにとっては神様が本当に話してくださるのかということはわからない。でも旧約聖書を見ていきますと、まあ皆さん聖書を読むのは大変ですね。この太いのを何回皆さん一生のうちに読まれるでしょうかね。私たちの教会の長老の方はですね、毎年一回読まれます。そしてお年を召していかれればいかれればですね、早くなってきます。ですから1年に1回の3分の1ぐらいも読まれるようになって、今は95歳の方ですけれども、本当にね、教会には3年ぐらい来れない。でも毎月誰かがですね、ナースリングホームに行ってお話をするんですけれど、もう教会のことをよく覚えてくださって、祈ってくださって、そしてあの人のことどうなってますか、そして聖書がね、いつでも開いておいた、読んでおる、味わっておられる。皆さんね、聖書を味わってるとずっとしとらない、いつまでたっても頭の中の脳がですね、活性化されている。本当なんですよ。物忘れがひどくなったでしょ、皆さん。
はい、
私なんか64歳だったので、ね、忘れていることすらも忘れてる。でもね、だんだんと聖書を読んでおられると、そして御言葉を覚えていると、どうなるかというと、脳だけがですよ、皆さん。脳の細胞だけは死ぬまで発達するんですよ。そして、使えば使うほど良くなる。ですから、そういう意味で皆さんがボケたくなると思われたら、もう聖書をですね、読み、覚えていかれる。それだけでもですね、霊的に神様、導いてくださる。その聖書の中の、まあ、なんか落ちます。聖書の中の前半、イスラエルの人たちが神様を信じて歩んできた姿が書かれています。その旧約聖書を見ていきますと、私には何が分かるかというと、神様はこのために、話をし続けられてこられた方、それが分かります。ですから、先ほども聖書の中にあったように、神は昔いろいろな者たちを通していろいろな時に話をしてくださった、語りかけてくださったというふうに言われているんですね。ですから聖書の神様というのは、私たちにとっては語りかけてくださる神様、すなわち約束は何なのか、そしてまた私たちを祝福するということはどういうことなのか、私たちが間違ったらどういうふうに変わっていかなきゃいけないかということを教えて戒めてくださる方、その神様が私たちと共にいてくださるということが本当に中心になって聖書というのが書かれている。ですからもし神様が語られるということがなかったら聖書はありませんし、そしてイエス様が出てこられるということもなかったでしょう。でも皆さんね、語られるというのはこの旧約聖書の中ではどういったでしょうかね、人に語られるんだけれども、でも語られるということがただ人がいるので語られるというだけではないんだということが分かるんですね。皆さんちょっとテストしましょう、ね、せっかくロサンゼルスが来ましたから、皆さんにテストしてですね、この話を皆さんの方が聞きたいと思うんですけれど、聖書の中で神様が一番初めに話をされたとか語られたっていう話ではなくて、語られたっていうのはどこでしょう。どなたがおっしゃった今、エデンの園、
光ある、
光ある、
すいません、そうせ
いつも喧嘩になって、そんなことはない、もう目をどちらの皆さんも独聖書読んでおられるんだなと思いますね。エデンの園でも語る、エデンの園は創世記の何章でしょう。
よいしょ、
ちょっとついている、おいしょ エデンの園ができたのはもちろん一章にもできてるんだけれども、そのを置いててはっきりと書かれているのは2章ですね。そして2章の中で、そのエデンの園において、この人間が作られた時に、この園の中の全てのものは食べてもいいけれど、でもその中央にあるこの日本の木からは食べちゃいけない。それは善悪を知る木と命の木、そこから食べてはいけないよっていうふうに言われたと書いてありますね。よくね、読んでもらいますね。こちらの方の人はですね、いや違う、光あれ一章の何節ですか。一章の三節。皆さん聖書を読むときは疑ってはいけません。神様の言葉ですからね、疑っちゃいけない。疑ってはいけないけれども、驚く必要がある。ちょっと開いてみますね。はい、皆さん読んでみますね。こんなふうに書いてあるでしょ。はじめに神は天と地を創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。3節ですね、言ってくださって、神は光あれと言われた。すると光があった。神はその光を見てよしとされた。神はその光と闇と分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また明日となった。第一日目でなって書いて、読んだ時、あ、そうかってね、納得しちゃいけないんですよ。ここでは、え、なんでこう、ってこう、驚いていただく必要があるんで、それは皆さん、なんか聖書の読み方まで皆さんにお伝えしたくなるような感じですけれど、なぜかというと、私はこの神様が光あれと言われたと言われた、書いてある言葉が、ものすごい不思議でたまらなかった。皆さんそう思いません？全然不思議だと思いません。Let there be light って言われたときに、え、なんでなのと思ったんです。まだ皆さん思ってませんね。思ってるけど思ってないのかもしれない。思いました。皆さんが少しでも、あ、3人ぐらいの方だってね、ここで神様が光あれと言われたときは誰もいなかった。ちょっとね、分かり始めましたね、皆さんね。誰もいないときに神様が言われたっていうのは、これ独り言です。つぶやきね、神様が話をされた、言葉を語られたときっていうのは何にもないときなんです。光あれと神様が言われた、初めて光が出た。この光は太陽の光でも月の光でもないです。だって後で何節でしたっけね、14節まで出てこないんです。太陽が、星の光や月の光が出てこないんです。ということは、神様が光あれと言われたっていうことは、誰も聞く者も人もそれから世の中も何にもないにもかかわらず、神様は光あれと言われたんです。すごいと思いますよ、皆さん。これでね、世の中がなんでできてるかっていうのが分かるんですよ、これ。もうこれを考え始めますと、私ね、興奮して寝られないから。なぜかというと、これで良かったなと思うんですよ。だって、もしね、偶然にこの世の中ができて、偶然にアメーバーからですね、人間が生まれるようになってるんですが、もう少し前からありましたね、進化論としては、アメーバーがあって、それから、魚になってるんですよね。ずっとこうお猿さんになって、そして人間が生まれたって言われるわけですけど、そんなことじゃないんですよ、皆さん。そうじゃなくって、何にもない時に神様というお方が光あれと言ってくださって、初めて光が出てきた。これは何かというと、神様のご栄光なんです。そのご栄光をこれから作っていくものの中にシェアしてください。分かち合ってください。それと同じように神様の前に、この作られたものがですね、言葉によって作られ、神様の栄光によって作られていくものなんだということが 言われているんですよ。だから偶然に生まれてですね、もう、そして、人間ができたそうな、なんとしたそうなではなくって、神がお作りになったものには、この2つのことが背景にある。それは何かというと、言葉なんです。それからもう一つは何があるかというと、人間だけではなくて、作られた全てのものには何があるかというと、言葉と、それから神様の栄光なんです。この2つのものがあるので、この地上で、生まれて作られた人間も、それから世の中の全てのものも、意味があるというのは何ということかというと、誰も、何も存在しているもので、どうでもいいものは一つもない。そして神様の栄光がある与えられているので、いわゆる存在しているだけで、あるだけでも価値があるということなんですね。このことが分からせていただきますとね、この地上はこの、ものの生まれているものも置かれているものも全て意味がある。その意味があるということを私たちが知るまで、そして世の中を見たときに、この作られている世の中も神様の栄光が表されているんだということが分かるまで、どれだけ尊いものであるかということがですね、分からない。ですから自分の命の尊さも分からない、そして人の命の尊さも分からないことの上に、だんだんだんだん人間はですね、何をどんなにあのことをしていたかというと、自分を殺しても、そしてまた人を殺めたとしても、今の人たちもうなんでこんなことするのかと思うようなことすらもしてしまう。それは何かというと、自分の生きている意味と、そして自分の存在している価値、それがどんなに価値もあって意味がある、あるのかということがわからない中で生きてしまうと、そうなっていってしまうということなんですね。ですから初めに神様というお方は言葉によって作られたものであるんだよということをここで教えくださっていると同時に、神様は栄光、全てのものは神様の栄光の中でこの作られて意味を持っているんだということを神様はですね、導いてくださっている。ですから光あれと神様が言われた言葉、これにはですね、ものを作り出していく力があると同時に、それは全てのものが神様の栄光を受けて作られているものなんだ。ですから皆さん、世の中の人々を見ても、それから作られているものを見ても、そこに意味があり、そして栄光が表されているということができるでしょうか。なかなか難しいです。で見ていると、先ほど言いましたように、本当にすごい人間として作られているはずなのにもかかわらず、そうではないような言い方をしてしまう。それはもちろん創世記の最初に言われている罪の結果なんですけれども、でももう今の世の中を見ていくときにですね、私たちはお互いをどれだけ大切にしなければいけないかということを思いながら、結果的にはお金の額やそういうものに人間のうちをですね、決めてしまうような、そういう状況になっているということは本当に残念なことだ。ですから旧約聖書を通して神様はですね、主は語られる、主は語れるって言ってですね、預言者たちや王や祭司たちを通して、そしてまた信仰の先輩者たちを通して語り続けられる。ですから皆さんね、神様って言ったら私たちに何を知らそうとしておられるか、聖書の言葉を読まないとわからない。ただ、皆さんこれだけのものを読みこなしていくだけでも、もう一生かけてもなかなか難しい。ですから神様はですね、終わりの時に何をされたかというと、今までイスラエルを通して働いてきたんだけれど、でも終わりの時にイエス・キリストを使わせてくださって、ね、ご自分の心がですね、本当に伝わることができるように、この作られた世界の中に神様の栄光と、そしてまた神様の御心が本当にこの含まれているんだということを告げるためにですね、この御子が終わりの時に使わされてきたと聖書が言う。終わりの時っていうのは、もうこの聖書を語っている時も こう実践でた。終わりの時というのは2つの意味があるんですね。一つは本当に時が終わり、私一人一人も終わりの時があるんです。でも、聖書が私を教えてくれるのは、私たち一人一人が平安って、この世界も終わりの時だと言いますよ。それは輪廻のようにですね、繰り返し来てくるだけではなくって、その繰り返しが毎年来るように見えるけれど、目的を目指して神様の国の世界というのはそちらに向かってですね、終わりの時に向かって自分になっていることが聖書を読むということになる。だから目的のない歴史ではなくて目的があるんです。ですから人間にとってはその自分の終わりの時と同時に世界の終わりの時、皆さんいかがですか？世界がもう終わっちゃうなって感じる方がいらっしゃる。今世の中はもうほとんどの人たちは世界が終わると思う、地球はもうあんまり持たないと思う。それはなぜかというと、この地球がどれだけこの、汚れて、どれだけ人間のその持っているものをですね、もう保つことができなくなっているかということをみんな分かり始めているから、そしてどうにかしてこの地球がですね保っていくことができるようにということで、本当に神様の神様の時よりも、人間たちがですね、そのこの地球の上でなるべく長く生きていくことができるようにと思ってたら、ね、今回も、通信をさせていただいたら、通信の気候がおかしいですかって聞いたら、おかしくなってロサンゼルスもおかしい、今ね80度ぐらい の、 暑さなんですね。もう7月9月、7月8月、9月っていうのはもう90度ぐらいになるのが普通。皆さんにとって90度は寒い普通じゃないわ、涼しい方ですね。この間来た時も今日はどうですか、涼しい方ですよ、100度ですっておっしゃってるから100度が涼しいで、暑いっていうのは104度かそれぐらいになるのかなって思ったんですけれど、本当にねちょっとおかしい、いやだいぶおかしい。雨が突然に降ったらもう今までとは違う。日本のニュースの中でこう言い方します、今まで経験したこともないような豪雨という、そしてニュースキャスターの人がですね、だから命を守るために努力してください、前もそんなこと言わなかったような気がするんですけれど、でもそういうふうな言い方をするような気候になっていると同時に、皆さん何人目になる、もうちょっとしたら戦争になるっていうのが見えてきていると皆さん思われませんか。そしてもう私たちがこの2000年の歴史を見ても分かるように、戦争のなかった日は一日もなかった。それがどんどんどんどん世界的になって、こちらのニュースがもうすぐこちらのニュースに行くようなことになって影響を及ぼしていく、そしてそれによって経済的なですね影響が及ぼされていく、そういうようなもう世の終わりが今はもう他の、聖書だけではなくて他の人たちも言い始めている。でもそういうふうにして終わりの時っていうのはそれだけのことではなくて、ここで言われている弁護士の記者が言う終わりの時っていうのは、それは何かというと御子が使わされてきたのでということ。それはどういうことかというと、イエスというお方が来られたということは、イエス様によって初めての天の父なる神様のお心が私たち人間のために与えられた。すなわちイエス様が語られる言葉、イエス様がどういうふうに私たちにその福音を伝えようとしてくださったかということを知ることによって、今までイスラエルの国を通してしか分からなかった神様の言葉が、神様の思いがですね、イエス様を通して知ることができるようになった。終わりの時にはっていうのは、それは何を指しているかというと、もうイエス様を通して以外に、このお方が語ってくださったこと以外に、天の 父なる神様を私たちに知らせることがないということです。もう最終的な神様のお心が私たちの命に届いて、イエス様のお言葉を聞いたということは、天の父なる神様のお言葉を聞いたことと同じだということです。さあ、イエス様は私たちに一体何を教えてくださったでしょうか。イエス様は私たちに教えてくださっているのは、私を通して天の父なる神様のもとに戻ることができるようになることを教えてください。それほどまでに天の父なる神様は私たちを愛してくださっているんだ。まあ、皆さんね、神様のことは思えば思うほどね、大変なことかなと思いますね。私、イエス様を信じたときはそんなに大変なことではないと思う。イエス様を信じて、そして天の神様をお父様とお呼びすることができるようになったときにですね、本当に嬉しく思いました。でもこの神様が私のようなもののためにその語りたいと思っていました、思いを伝えたいと思っていました。信仰を持って今年ですね、46年になるんですけれど、年が経てば経つほどこれは尋常なことではないな。皆さんね、この地球上に70億の人がいるんですね。もう少ししたら80億になるかもしれない。70億分の1なんですよ。70億の人の中の一人の人を皆さんはピンポイントしてね、この人こういう人だってね、あるいは愛したいとね思うんでしょうかね。まあ、友達にすでになっていくから、ね、そういうことでは私たちは友達関係を深めていきたいと思うけれど、でも遠くからどうですかね、アフリカにいらっしゃる方に興味あります。中国の13億の方々の一人に何か心惹かれません。あとは、10億ぐらいのインドの人にはどうです。1億2000万人の日本人の方で、2億、数千万人のアメリカの国内の人、もう知らない人は皆さん知らないでしょ。当然のことですけれど、そして知らない人は知らないということは何かというと、別にこれは皆さんは違うかもしれないけど、下手すると関心を持たない、知ろうともしない、地球上だけでもそうですよね。そんな中の一人に、私に神様は私はあなたを愛していると声をかけた。それも皆さんね、この頃科学が進んだということはすごいいいことだなと思うんですけれど、ただその科学にだけ頼ってたんじゃいけないと思うんですけどね。でも科学が進むことによって分かったのは何かというと、この地球が70億人がいる地球が太陽系の中にあるというのはもう皆さんご存知ですね。太陽があって、その周りを地球をはじめとしてですね、いくつ星がですね回っているわけで、それを太陽系と言うんですね。これだけでもその太陽系の外に行くだけでも大変なこと。その太陽系はどこにあるかというと、銀河系というもっと大きなですね星雲の中、そしてその星雲の中の太陽系というのは、もし絵にですね、これぐらいの星雲を銀河系という星雲を描いたとすると、太陽系はこれぐらいのものかというと、そうではなくて針の先のぐらいの、もうちっとなんだ。そしてさ、この太陽系が、ごめんなさい、太陽系を含んでいる銀河系がどれぐらいあるか、わからない。ちょっと気が遠くにあるような気がしません、ね、私も話してて本当に、ね、 を作られたというのはどれぐらい大きくわからない。その天と地を作られたのは神様ですから、天と地の中に神様がいらっしゃるわけです。もちろん関心を持って糸を伸びてはくださるけれども、でも天と地の外におられるのは神様。その神様がその銀河系の中にいる、太陽系の中にいる、地球の中にいる70億分の1のものに目をかけてくださるんですよ。なぜわかる？そうだとイエス様がおっしゃってくださった。旧約聖書の時代ではその時 の、 心にかけてくださっているのはイスラエルの国だけだ、神のためだ、本当はイスラエルを通して神様は祝福を全世界に与えたかったわけですけれども、そういうふうに知られた人たちがですね、受け止めることができなかったので、一つの先民意識ができて、そしてそれが国際主義的な、国粋主義的なですね、ナショナリズムになって、そして今はもう異邦人と先民との間がですね、分かれてしまっているようなことが普通になる。でもイエス様が来られた時には、確かにイスラエルの民たちを通して来られた、そしてイスラエルの人たちのためにもイエス様は本当に福音を伝える。でもそれだけが終わらないで、全ての人々にイエス様の福音は伝えられていくんだということが言われて、そして今も皆さんはそのおかげでイエス様を信じて、そして神様のもとに帰ることができるように導かれている。イエス様を通してだったら、私たちはこの天と地を作られた神様の、この大いなる神様のもとに帰っていくことができる。イエス様を通して私たちは本当に神様というお方を知ることができるようになる。そしてイエス様を通して神様を知るとどうなるかというと、人の尊さも、そしてこの地上における神様の栄光もだんだんだんだん分かるようになってくる。ですからね、このヘブル書の記者が書いた時に、このヘブル人の手紙をもらった人たちがですね、天使礼拝が盛んになってたようです。アメリカも、ね、今その気がある。悪魔礼拝ですね、と、それからその前に始まるのは天使礼拝。だからテレビ番組でも天使のことがですね、主題になっている映画のごめんなさい、テレビの番組があったの皆さん覚えていらっしゃる？タッチストライエンジェルとか、もうエンジェルに関する言葉でプログラムに出てる。そしてそれが終わった頃に次は何が出てきたかというと、悪霊のテレビ番組で今盛んなのはですね、ヴァンパイアとか、それから狼のウェアウォーフでしたっけ、ちょっと英語が難しいなとかですね、うん、それから、そういうようないわゆる悪の霊に関するものが出てきた。神様というのにまともなこの神様礼拝がなくなると、それ以下のもので天使が悪いと思わないと思うんじゃないですか、ね、でも天使の存在を認めることは別に問題じゃない。礼拝することがいけない。それは何かというと、神である神、ごめんなさい、神でないものを神であるように礼拝してはいけない。神というお方はたった一人、唯一この地上で唯一のお方は何かというと、天と地を作られたお方です。その神様以外のことを私たちが拝み始めると、どんなに気持ちが信心深いように見えたとしても、結果出てくるのは何かというと悪の霊の世界ですから。今私たちはですね、2000年前の手紙を読ませていただいているわけですけど、でも生きた神様のお言葉として私たちが知ることができるのは何かというと、神様の以外のものを拝み信じ始めると、天使であってさえも悪の世界に私たちを誘っていくものなんだということを覚えています。なぜかというと、悪の霊はどこから始まったかというと、天使が堕落したところから始まったと言われる。本当に私たちは神様以外のものを神としてはいけない。ですから イエス様というお方が使わされていて、私が知ることができたというのは、できるのは何かというと、天の父なる神様のご愛を知ることができると同時に、このイエス様はご自身を通して、唯一のお方を通して、私たちは神様の前に立つことができるようになる。ですから、エブリトの手紙でイエス様のことを何て言うかというと、巫女というふうにして言うと同時に、イエス様のことを大祭司と言います。プリースト。グレイテスト、プリーストと言ったらいいでしょうかね。大祭司というか、大祭司というのは何を言っているかというと、人間と神様を結びつける。そのためにイエス様はこの地上に来てくださって、いいですかね、神、人が神様になったんじゃダメなんです。人が神様を作ったんじゃダメなんです。聖書の世界は何と言っているかというと、神の子が人となってくださった。その神であらゆる、神の子であらゆるイエス・キリストが人となってこの地上に来てくださった。だから天の父なる神様のことを私たちに告げることができる。唯一のお方です。 Only the way です、うん、本当にこのお方だと私たちは神様のもとに帰っていくことができるように、私たちは導いてくださった。この間私たちの教団で修行会がございました。で、こちらの教会からも今までも来ておられるし、この今回も来てくださって、その中ですね、私たちの教会から初めて修行会に、ね、出た方をご紹介したんですね。その方は鈴木純子さんというんですけれど、純子さんという方の名前はいい名前で、いい人多いですね。その方はですね、どうして修行会に来るようになったかと言いますとね、それは私が皆さんの前に修行会のことをお話したときに、もし修行会に人数が集まらないとペナルティを払わなきゃいけないんです。ちょっと言ったんです。ほんのちょっとだけ言ったんです。多分、9000ドルぐらい払わなきゃいけないぐらいの額です。そしたらそのことを聞かれて、純子さんはそれじゃあ行きましょう。でもこの方は、この11月で教会に来られ始めてから2年経つんですけれど、今までですね、何もキリスト教に対しては興味を持っておられない。もう聖書クラスにも出られるし、礼拝ももちろん毎週出られるんですけど、物におっしゃるんです。私は何にも分かりません。で、目に出たら何にも分かっていらっしゃらないだろうなと本当に思いました。それじゃあ何で来られるのかって、ね、疑問でもじゃないですか。そしたらね、おっしゃってくださったのは、先生の話が面白い、全然面白くないんだけど、私から見たら面白くないって、彼女が見ると面白いんです。何が面白いんですか。ダジャレが面白い。私の教会の方々もですね、もうダジャレを言うので面白くなくって笑ってくださるんですね。全然彼女の方がまだ面白い。そして他の皆さんがですね、本当に温かく迎えてくださるので、今は毎週日曜日礼拝に行くのが嬉しくってたまりませんでした。だからそういう中でですね、ペナルティのために礼拝の修行会に来られるっていうことがなった時に、私自分はですね、本当に純子さんのために祈りました。70数歳の方なんですけれども、本当に神様に分かっていただいたのかと思い始めて、修行会が始まるのが水曜日、その前の日曜日の夜、彼女から電話をかかって、そして家内と話をしましたけどですね、実は私の息子が不気味かもしれませんまだ検査をしないのに結果が出てないんだけど、この木曜日にその検査の結果が、それだったらもうやめるってね言われるんじゃないかなと思ったんだけど、でも一人でいても何も自分はできないので、言ってくださった。電話が彼女にかかっているのか、今やっぱり次の週から 抵抗力を上げますので、ね、ちょっと 何の数値か私分からないんですけど、普通人間は1万っていうぐらいの数字の表しですね、抵抗力を上げます。それがですね、300の20っていうのは、もうこれはですね、何を言ってるかというと、もう全く抵抗力。そもそもですか、私たちはもうバイキンの中に生きているという。ですから皆さんが今日ね、一日生きてみて、そして病気にならなかったと思ったら間違いない。病気になってるんだ。バイラスが来てるんだ。最近はですね、最近、昨日のことじゃなくて、最近だけじゃなくて、影響を表しているわけにもかかわらず、健康なのは何かっていうと、それは抵抗力があるから。皆さん、一日生きたら、神様の恵みをね、感じざるを得ないと思いますね、そう思ったら。抵抗力があるように、このバイキンの世界でもあるようにですね、神様を作ってくださるんですよ。だからもう一日生きたら、神様ありがとうございましたってですね、もう言っても仕方がないにもかかわらず、私たちはこの地上が神様によって作られ、そして自分の存在が神様の栄光の中にあるんだということがわからない時には、神様が祝福してか、もうすでに祝福しておってくださるにもかかわらず、もう過ぎ去っているんですよ、この人工的。そういうなことを言いながら、水曜日に修行会が始まって、木曜日の夜にイエス様を信じていきたいという思いを持ってですね、招きになった。何も考えない。そしてその時に、夜の夜に勉強会をですね、方々と一緒に本当に祈り合って、そして支え、そしてその後純子さんがですね、申し上げて、先生、今まで神様なんていないと思ってましたし、いるとも思ってる関わりが、ね、私の出来るから持ってかせると思うし、こんなこと全然思ってない。自分の頑張りでやるんだと思うし、そしてまた、いや、頑張りで積む。でも、今回、息子さんは賢治って言うんですけどね、賢治がこの、役目になった。健康診断を受けに来るなというと、保険が変わっていて、たまたま健康診断を受けなければならないって言われた。そしたら、ロキニアと分かった。何か体に出てきてからではなくて、まだ健康なうちに、それでも大変なんだけど、でもまだ他のものが健康なうちに、それを使う。それもね、アジア人とか日本人このロキミアの中で、がんでもいくつかの、がんの種類がありますけど、ロキミアの、この白血病の中でもいくつか あるそうですけど、その彼がかかった白血病というのは、アジア人はですね、あんまりならないそうです。2000人か、あるいはもっと大きなです、ね、数の何分の1かだそうです。そして70%も治る可能性があるそうです。大変なんだけど、でもその一つ一つのことを見ながら、あの彼女はですね、本当に自分が神様の前に覚えられているのが、そしてこの息子さんは2年前に教会に来られて、信仰のお母さんに信仰することができるように祈るのが、そしてお母さんにとっては息子の病気の理由は大変なところと思われたんだけど、初めて神様のところに見向けられた。そして今、洗礼所に帰ってですね、その時にお母さんが言いましたけどね、先生、今まで自分は幸運だと思って一生懸命頑張ってやってきたので、あの時うまくいったんだなと。神様の働きかもしれませんと、自分の人生の中に神様がいらっしゃるということをもう一度見直す。 すことができるように、これだけだと思う。うまくいった、うまくいかなかった家庭、信仰がね、こんなになっちゃう。そのせっかく神様のこの方に顔を向けたときに、この神様がと私の関係を本当に結んでくださるのは誰かっていうことがわからないと、あの時はうまくいったということでですね、そしてそのことだけで終わってしまうと、うまくいかなくなったときに信仰がね、ぐらついちゃう。でも、この中国さんに今、先日の日の中でお伝えしているのは、そのことを神様が導いてくださっていることが確か、同時にあなたと神様を結ぶのはイエス様だけなんですよ。イエス様ということはあなたの罪を許し、どんな人間であったとしても、良い人間であったとしても悪い人間であったとしても、本当にあなたの罪を許してくださって、この神様と私たちの間には何があった、この障害としてあったのかというと罪があった。それによって神様の栄光も神様の御心もわからなくなってしまった私たちが、イエス様によってその罪を許していただくことによって、神様と通過になって、そして今や神様と共に歩むことができる。私たちは心を開く、何の隔たりもなくと聖書の中に書かれていますけど、神様の前に出ることができるようになった。もうこの神様が私と出会ってくださるんですか。ある方々が言うんですよ。忙しいから聖書を読めない、忙しいからお祈りもできない、何をバカ言うか。どうですか、私がオバマ大統領知ってたら皆さんにね、名刺を書いて、書いて書かせてください。オバマ大統領、この人に会ってあげてください。嘘を信じて、そして私から皆さん持って会いに行くでしょ。それか、あのリパブリカンの方がいらっしゃる、まあ、いずれにしても、でも皆さんが今ね、あの会いたいと思っても、働いたらね、誰が出てくると思うんですか。セクレットサービスで出てされるかもしれない。会えない。でもこの天と地を作られた神様は、私たち一人一人のことを覚えて、私たちが会いたいと思っています。私たちとつながりを持ちたいと思っています。それがどこでわかるかというと、イエス・キリストというお方が私たちのために十字架にかかって死んでくださったイエス様のお姿を見たら、もうそれしかない。ちょっとぐらい健康になって、ちょっとぐらいお金を儲かって、ちょっとぐらい社会的に地位が良くなってという、そういう次元の話ではなくって、天と地を作られた神様の前に出ることができて、私たちは滅びに向かっていたものが救われることができるようになった。その救われている、救われることができたということが、どんなに幸運ラッキーでもラッキーでなくても生きる力を与えてくれる。救われてなかったら、神様の前に出ることができなかったら、光ありと言われたこの地球で作られた宇宙の全てのものが、光ありと言われた神様の心によって作られて意味があって栄光を受けているんだっていうことが分からなかったら、私たちはですね、本当にどんないいことがあっても、それは滅びの道を歩んでいることに知らせない。ただ私たちはどのあたりで自分の生きていく道を大切にしようとしているのか、イエス様おっしゃる、私が与えるのは永遠の命の道が世界で、神であらゆる方にお出会いすることのできる世界で、あなた方が、ごめんなさい、人間は、一度死ぬことが定まっているように、死んだ後裁きを受けることが定まっている。神様の前にみんなだけ、この地上で私たちが知っていようが知っていようが、神様の前に死を呼ば出させていただいて、このお方の前に自分がどう生きてきたのか、神様の栄光を知りながら生きてきたのか、神様を心に従って生きてきたのか、それを神様はお問いになる。それぐらい私たちの人生は無視してはいけない、そしてまた無駄にしてはいけない、大切な大切な、もうこの世界一人しかいない、その生き方を私たちのためにさせてください。 その人生を通して神様は私の愛と清さを人々に伝えてくれないかと教えてくれた。終わりの時には御子によって語ってください。そのお方にですね、私の思いを思いとして受け止めながら神様の前に進んでいたい、そう思わせていただきたいですね。その時に私は世の中を見てもどんなに暗くなる、その暗さを通して神様の栄光を、クリスチャンというのはそういうことは絶対に失望しない、うん、どんなに暗くなっても神様の働きがあるんだということが分かります。そして愛し合いながら、それぞれのですね、価値を認め合いながら神様の前に愛し合い、助け合い、生きていくことができるように神様が導いてくださいね。そのことを覚えながらイエス様を本当に信じさせていただいている喜びを胸に秘めてですね、神様に進んでまいりましょうね。お願いします。天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたご自身が私に使わせてくださったイエス様を通して、今やあなたのお言葉が、御心が、栄光が私たちのうちに届けることを感謝いたします。失望することや、そしてまた気落ちすることや、いろんなことがありますけれども、でもその時にこそ神であられるあなたをイエス様を通して見上げながら、神様にあって生きる喜びがますます溢れてくることができるように導いてください。私たちを見つめ、私たちを愛し、私たちをと共に生きることを良しとしてくださったイエス様の本当にお名前によって、この祈りの御前にお捧げいたします。アーメン。